暑い夏を私たちは守られて過ごしております。もう8月の最終の手術をこうして迎えることができました。この8月は私たちにとって神の与えてくださる平和の意味と、私たちが平和を作り出すそのことに向けて私たちの心を開き、さまざまな思いをいたす、そのような月にあたると思います。それぞれが立たされているところや働きの場で神の御心にふさわしい平和を作り上げていく、その思いを新たにしてまいりたいと思います。今朝のこの箇所でパウロは私たちにとって信仰の根拠であるキリスト教の信仰に基づいた生死観、生と死を信仰によってどういうふうに理解をし捉えるのかということを私たちに示し、また述べています。彼はこの箇所でキリストにおいて働く力と、その力が信じる者にどのように関わっていくのかということを語っております。特にこの箇所においては神の救いの恵みを受ける以前のいわゆる過去の状態と救いを受けている現在を比較しながら彼は語っております。パウロはここで人間の死というものを肉体の死、単なる肉体の死ということだけではなくて、あるいは自分自身の生きていることの彼方にあるものとして理解をするのではなくて、神において生かされてある現在の自分自身に重ね合わせて死ということを理解をしております。死んでいるという表現が使われておりますが、これははっきりと現在死んでしまっている、そのような状態にあるのだと述べられております。つまり生きているけれども現在は死んでしまっている状態なのだというわけです。彼がここで言っている死というのは、私たちの信仰的あるいは霊的な意味での死、あるいは神との関わりの耐えている状態、断絶している状態というものを指し示しております。パウロにとって自らの霊と肉体が神との関わりや本来あるべき神との正しい関係というものから離れて切り離されている状態、これが死であるということがわかります。ローマ信徒への手紙の6章の23節にこのように語られています。罪の報酬は死です。あるいはエフェソの4の18、神の命から遠く離れている状態、これが私たちの心や魂が神の御心を宿し、あるいはふさわしく御心を実現して生きている、その神に喜ばれる生き方というものから離れてしまっている状態のことを指しております。パウロは手紙の中でしばしば過ちという言葉を用います。主としてこれは外面に現れた罪のことを指します。彼が言う罪という言葉は極めて内面的なものも含んだ事柄として語られています。私たちにとっての過ちと罪の経験は単に道徳的な自制や 抑制によって可能となっていくような問題ではありません。自分の自覚や努力にもかかわらず、それは人間を圧倒し、絶望させ、時に破滅させていくような人間の力や意志を超えた悪の力であるからです。主イエスは律法に対する人の態度や生き方を語る際に、内面の問題を、一人一人の心の在り方というものを問題にしていきました。そのこととよく似ております。ユダヤ教の律法の掟は、いかにして十戒の命じる神の御心を人間が実生活において守り、また果たしていくためにはどのように振る舞って実行していくべきなのかということを示しております。御心に向かう行動の規範として律法があるわけですが、それは実際現実において罪を犯さないということが重要であると考えられています。つまり行動において現実に罪を、犯されてしまう罪というものを律法は重視しているわけです。そのことが私たちが罪を犯すことから離れさせるというふうに律法は考えたのかもしれません。主イエスの教えはそれとは違っております。主は私たちが罪を犯す現実というものを掘り下げていって、知らないうちに、あるいは無自覚的に犯してしまう罪以外に、実際罪を犯してしまうことに向かっていく、その罪に先立つ心の動き、罪を自覚しつつも犯してしまう、あるいは罪に至らせてしまうような内面の思いというものがあることに目を向けました。マタイの5章の27節以下にはこのように書かれています。あなた方も聞いている通り、姦淫するなと命じられている。しかし私は言っておく、みだらな思いで他人の妻を見る者は、誰でもすでに心の中でその女を犯したのである。あるいはマタイの15章17節以下で述べられているように、口から出てくるものは心から来るので、これこそ人を汚す。そのような言葉を私たちは思い起こします。つまり主は罪という行動に先立つ心の状態、内面の動きの中に罪をすでに見ているということがわかるわけです。それは神と人との関わりの中で、神の前にあって私たちの心のありようということも含めた私たちの全存在が神の御前にふさわしいものであるのかどうか、御心にふさわしいかどうか、そのことが問われているということを示しています。他者の前では知らないふりができるけれども、神の前ではそれは通用しないのだと主は指摘をしているわけです。ここでパウロは今朝の箇所で、世を支配する者、あるいは空中の権力者というふうな言葉を用いております。世を支配する者、権力者たちは、漠然とした権力者という一般的な表現ではなくて、おそらくパウロは当時の地中海周辺の国々や、いわゆる世界を、世界全体を力や武力によって支配していたローマ帝国のことをイメージしていたことと思われます。主イエスも同様に、マタイの20章の25節以下で、弟子たちに仕えることの意味を教えるにあたってこう語っています。あなた方も知っているように、異邦人の間では支配者たちが民を支配し、偉い人たちが権力を振るっている。 しかしあなた方の間ではそうであってはならない。あなた方の中で偉くなりたいものは皆に仕えるものになり、一番上になりたいものは皆のしもべになりなさい。この支配者や偉い人たちとは、明らかに帝国支配を推し進めたローマのことを指し示しているわけです。パウロはこうした世の中を支配している人の力や権力の構造だけではなく、空中を支配する者、その勢力を持つ者の存在を語っています。これは人の能力や思いを支配し働いていくサタンのことを指しております。当時の人々の発想の中に、地上は人間の住まうところで、天上は神の住まい、そして空中がサタンの住処であるというふうに考えられていたと言われています。古代においては悪の力は超越的に人間に臨んで働くというふうに考えられていました。そこで人は人間を超えた空中に勢力を持つ悪しき者たちの勢力が人間の世界を支配をしているというふうに受け止めていったわけです。パウロの指摘は非常に深い洞察に満ちています。彼はかつてそのような勢力としてサタンの力が働いていたというふうに言っているのではなくて、今もなお悪魔的な霊の力が働き人間を支配していると述べております。つまり彼はこうした悪魔的な力は神に敵対する不従順な者たちの間では今もなお現実に働いている、そのように認識をしていることがわかります。エフェソの6の10節以下のところで、信仰者である私たちが立ち向かい戦っていかなければならないその対象が語られております。主により頼み、その偉大な力によって強くなりなさい。悪魔の策略に対抗して立つことができるように神の武具を身につけなさい。私たちの戦いは血肉を相手にするものではなく、支配と権威、暗闇の世界の支配者、天にいる悪の諸霊を相手にするものなのです。パウロはこの世の悪辣な支配者、権力者とほぼ同じ括りの中で、神に敵する闇の勢力や悪魔的な力の働きというものを理解をしています。私たちの生きる状況とは、神につながり主と共に歩むものであったとしても、肉体の命を持って生きている以上、自分自身の罪深さと弱さ、限界というものを私たちは嫌というほど思い知らされていきます。パウロが述べているように、私たちはこの世的悪魔的な勢力の中に、その力にさらされて生きております。それは人間の弱さや本来私たちが持ち合わせている神の前での罪深い姿、そのようなあり方、ありようであるわけです。どんなに良い人間になろうとしてもそれがかなわない。確実にヘマをやらかし罪を犯し続ける、これが神の前での私たちのありのままの、そして隠すことのできない姿であると言えます。人間の罪の源流をたどって考えたとき、旧約聖書の創世記は、神に背き御心の中に生きることのできない存在であるという、生まれながらに持つ罪、原罪というものを記しております。サタンに支配され、その手先となって働く者には神の怒りが容赦なく及ぶという、そのようなことであるならば、私たちは生まれながらにして神の怒りと 裁きを受ける存在であったということになろうかと思います。パウロは、私たちが神から与えられた信仰によって私たちの罪が許され、罪があるけれどもそれが帳消しにされて許され、神につながって生きるものとなったのだと語っています。キリストによって神の怒りから救われるとローマ信徒への手紙5章の9節で語られている通りであります。神の人間への憐れみと愛によって私たちに救いの希望が与えられました。それは罪によって死んでいた私たちを主イエスと共に生かし復活させ、天の王座に就かせてくださるという救いの業であります。救われたのは、そのような表現でパウロは現在形で表現をしていますが、それは来たるべき世においても同じであります。パウロが語るように、私たちにとっての神の救いは現在の事柄であるとともに、私たちが将来において経験することでもあるのです。第一コリントの 1-18 でパウロは述べています。十字架の言葉は滅んでいく者にとっては愚かなものですが、私たち救われる者には神の力です。パウロは、私たちの救いが私たちが正しいものであるから与えられるとは語っていません。正しく生きているから、良い行いを積み重ね徳を積んでいるから、その報いとして救いが与えられるのではないからです。救いは神の一方的な愛と恵みによってもたらされる、そうした性質のものであるとパウロは述べます。私たちは主と信仰において出会い、キリストへの信仰によって神の救いに預かる、参与するものとされました。その際、神の恵みは無目的に私たちにばらまかれていく、そのようなものではないことに私たちは気づきます。恵みと慈愛によって養われる私たちが、それぞれ与えられている大切な命と賜物を用いて、神の御心にかなった良き技に奉仕をし、御心に生きるようにと、その恵みに参与させられているわけです。だから神の救いは当然ですが信仰を必要とします。媒介として信じる者に与えられる、ただ単に一方的にばらまかれてそれを拾い集める、そのようなものではなくて、信仰があるからこそその恵みに気づき、またその深みに向かっていこうという、そうした信仰の思いが芽生えてくるわけです。そのように考えるときに、私たちは救いというものが神の側からの全く一方的な恵みによるのであって、人間の行為への報いや諌として与えられるものではないということに気づかされていきます。パウロは、罪の中に歩むしかなかった私たちに神の憐れみと愛、すなわち恵みが私たちの生きている状況を逆転させていったのだと語っています。五節では、神は私たちをキリストと共に生かし、生かしたその力の働きが私たちを神の怒りと裁きから救い出したと述べています。一章の二十節の部分ですでに神の力の働きの技としてキリストの復活の出来事があったというふうに述べられていますが、このエフェソの2章の6節では、私たちをキリストと共に生きるものにされた神の働きというものが語られています。キリストと共に復活させ、キリストと共に天の王座に就かせてくださったのだと言います。キリストが復活させられて神の御元に高く上げられることは、同時にキリストを信じる私たちのいわば代表としての 復活であり皇居でありました。その神の力の働きがキリストイエスによって、すなわちキリストと結び合わされたことによって、主を信じる私たちにとっても復活と高く上げられる皇居ということは現実のものとなったわけです。ここで私たちは注意深くこのことを受け止める必要があります。地上に属する私たちが地上に属している聖から高く引き上げられて天にある王座に就いたというふうに、パウロは言っていますが、それはキリストがそうであった神の右に座するということではありません。キリストは神の右に座する者として世に臨み、神に敵対するさまざまな勢力に勝利をして、頭なるお方として私たちを治めてくださっておられます。このキリストの勝利に私たちは共に参与し、悪魔的なさまざまな力の働きと支配から解放をされて、神と共にある調和と平安の目的に御心にかなった良き技に励んでいくという、その神の目的に共に預かるものにされていく、そのことをこの天にある王座に私たちが挙げられる、そのようにパウロは語っていると思われるわけです。私たち一人一人は神によって愛されたかけがえのない存在であり、神によって全てを肯定されて歩むことが許されています。パウロの信仰理解に従うならば、私たちは神の救いの御心という目的のために創造された作品であると言えます。それは神の救いの技を完成するための神の道具として私たち一人一人が世に立てられ用いられているということであります。私たちの人生の歩みは主イエスによって神が備えてくださった御心にかなう良き技を私たちが行って歩むことのために備えられている。決して自分の思いを遂げ欲望を果たしていくために私たちの人生があるのではなくて、主のために、また主が備えてくださっているその良き技のために私たちの人生がある、そのように私たち一人一人の思いが向けられていく、そこに信仰の恵みがあるとパウロは述べています。自らの罪深さや自らが持ち合わせていたその罪の現実のゆえに裁きに置かれていた私たちが、信仰によって主のご慈愛とその和解の恵みによって神の御心に生きるものにされている、そのことに私たちの思いを謙虚に向けながら信仰の歩みを共にたどってまいりたいと願います。お祈りを捧げいたします。神様、身勝手な思いを持ってあなたの御心を図り、自分の願望や欲望を第一の事柄として生きることの多い私たちの人生の歩みでありますが、あなたは主の十字架の贖いと恵みのゆえに私たちを招き、罪を許してあなたの御心に生きるものとして私たちを変えてくださいました。そのような恵みの中に参与するものとして私たちが立てられていることを御言葉を通して改めて心に刻みました。どうか私たちのなす小さな働きの一つ一つをあなたが御心に留めていることを信じ、御心にかなった良き技を模索しながら日々の歩みを続けるものとさせてください。愛を持って隣人に仕え、謙虚にあなたの御心を追い求めることができますように、一人一人の世の働きとその歩みをあなたが整えてください。私たちの生きる世界は多くの紛争や 民族の断絶、あなたを悲しませることの多い現実の数多くあることを私たちは知っております。どうか私たちが生きることを通して、その一つ一つが克服されてまいりますように、私たちのなす小さな働きや私たちの拙い言葉がその現実を超えていく力となっていくことを信じて歩んでいくことができるようにしてください。私たちの愛する家族を支え、それぞれの家庭に主の恵みと平安が日々新たに増し加えられてまいりますようにしてください。どうか出会う多くの人々との出会いの中にあなたの恵みを見出し、主の御心を見ていくことができるようにしてください。この文句にあります諸教会伝道所諸施設の働きをあなたが祝福してください。また私たちの教区やこの教団のすべての教会伝道所をあなたが守りお導きください。今日から始まります新しい1週間の旅路が御心にかなって祝福されますように、あなたの守りと恵みのうちに毎日の生活が営まれますように、飢えの導きを備えてください。今朝ここに集うことができなかった私たちの友のあることを覚えます。どうかそれぞれの働きや生活の場所に私たちと同じ恵みを備えてください。尽くしません、これらの願いと感謝をお一人お一人の心の内にありますお祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの尊き御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。